それでは始めます。ちょっと1週間ほどアメリカ行ってまして、帰ってきたのが昨日の夕方でして、まだちょっと時差ボケがありまして、昨晩あんまり寝てないんですよね。で、アメリカに行ってる間花粉症なかったんですけど、帰ってきたらやっぱ花粉飛んでんですね。おかげで鼻まで詰まっちゃいまして、ちょっと声がこもってますけど、ちょっとご勘弁ください。で、先週田川さんのメッセージが、絆でしたね。イエス・キリストを通しての絆ということですけど、今日もそれとちょっと関係してるんですけど、主を呼び求めると。で、こちらのメッセージの方には、ルカの18章っていうのが書いてまして、それをまずね、最初に見たいんですよ。よく使われる、メッセージの題材としてよく使われる例えなんで、もう皆さんご存知だと思うんですけど、もう一回ね、この週末が近づくにつれ、ここが非常に重要になってきてるっていうのを感じましたんで、ここをですね、ご存知なのは、よくわかってるんですけど、読みたいと思いますね。ルカの18章。やもめの祈りですね。不正の裁判官にしつこく迫るってやつね。18章のね、じゃあ2節から読みましょうか。例えのところね。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心を密かに私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくして仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子は来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと。こういう、例えですね。ですからよく使われるのは、頑張って、忍耐強く祈れば叶えられるよ、というメッセージで用いられますよね、これね。ですから、なんか欲しいものがあった時に、もうしつこく毎日、毎晩だけじゃない、毎朝、毎昼、毎夜、祈り続ければ絶対に叶えられるということを私が言うわけないですよね、今までのね。というつもりはないんですよ、この例え使ってね。それはちょっとこれと違うでしょうっていう話を、ちょっとするんですけど、そのた、あの、そういうふうに、用いられることが多い例えなんですけど、イエス・キリストは、そのためにこの例えを使ったんじゃ実はないんですね。それはもうちょっとしてから、ご説明したいと思います。で、死の道を歩む際のポイントっていうことで、私だけじゃなくて他の方も言われてるのは、主から目を離さないことということですね。ヘブル12の2で信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでくださいっていうこのところね。このところは何回ももう引用されてますね。もう一つあるんですよね。死から目を離さないということと、もう一つ、患難期にあって重要なのは目を離さないことと、もう一つは、イエスの名を呼び求めることですね。もうこれをね、痛切に最近感じるんですよね。で、例えば、このメッセージに書いてあるように、書いてねえな。書いてなかった。すいません。書いてると思ったんだけど、書いてなかった。ちょっと頭ボケてるんでね、今ね。何言い出すかちょっとよくわかんないな、みたいなね。皆さん、吟味してくださいね。あいつ言ってんのおかしいんじゃないのとかね。あれは神の、主から来てる言葉だとかね。変なこと言い出したら、あれはなんかちょっとボケてんなとかね。皆さんお腹出しますんで。で、第一コリント1の2って書いてますけど、ここあれね、パウロが、教会のことを何と呼んでるかっていうところね。一番最初の手紙の出だしのところね。コリントにある神の教会、すなわち私たちの主、イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めている人々って、すべての人々っていうのがありますね。ですから、パウロはですね、教会のことを主を呼び求めている人々と言ってんですね。これがね、ますます今後重要になってきます。一つのキーワードね。主を呼び求めるっていうことね。 それから、これも書いてねえな。書いたつもりだったんだけどな。書いてねえな。結構書き忘れてんな。祈り。祈りも、最初に主への呼びかけから始まるでしょ。ここがね、私たち信仰者と他の宗教が違うところですね。だって神社行ったって、なんかわけわかんない神様にいきなりお祈りするでしょ？合格しますようにとか。手をね、2回叩いてね、3回叩く時もあったっけね。また先行ってないんでちょっと覚えてないですけどね。合格しますようにとかね。就職うまくいきますようにとかね。最初に、主よって呼びかけて祈るわけじゃないですよね。私たちの祈りは最初に呼びかけから始まるんですね。それはね、生きてる神がおられるからなんですね。生きてる神に対して訴える。それから、その主と会話をするっていうのが祈りの基本ですからね。ですから最初に主という名前を呼びかけるんですね。これが特徴です。で、もう一つ、祈りの特徴。最後は大体賛美で終わることが多いですね。感謝します。今日も感謝しますで終わっちゃいましたけどね。主の栄光を感謝しますっていうのがパターンとして多いですね。詩編なんか、そういうの多いでしょ。詩編最初に、主よーっつってね、苦しいところから叫び声が上がって、ここにいろいろこう会話があるわけですね。会話は命の交わりですね。主イエス・キリストとの命の交わりがあって、その命で満たされて、最後は賛美で終わると。これも特徴ですよね。他の宗教じゃ見られないですよ。他の宗教、イスラム教だってこう、なんか、この辺頭をペコペコ叩きながら、叩くって怒られますね。ちょっと、今ちょっと状況やばいんでこんなこと言っちゃまずいですね。コブができるぐらいね。叩くって言ったらまずいね。コブができるぐらいスリスリするんですかね。私にはなんかペコペコ叩いてるのですか、見えないですか。最後別に賛美で終わるわけじゃないですもんね。3週間ぐらい前に、実は私、ジャカルタ行ってたんですよ。ジャカルタ行ってたんですけど、泊まったホテルの近くにモスクがあって、1時間おきにね、祈りの、なんかね、おにゃおにゃおにゃおにゃおにゃっていうね、あれかけるんですよね。で、夜中も。もうおかげで寝れなかったんですけどね。本当に、いや、これ本当の話なんですよ。なんで毎1時間ごとにこんなことやってんだろうと思ったんですけど、まあそういう、多分、1週間、なんか体、な、宗教のなんかあったんでしょうね、多分。1時も2時も3時もね、そう、きちんきちんとかかってくんですよ。まあそれだけ宗教上熱心だとは言えるんですけどね。あの時に多分皆さんこうやって床にね、ここ額つけてペコペコやってたんだと思うんですけど、ふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃっていうね、なんか変な音楽ね。サティアンがかかってくるような音楽ですけどね。あ、この方は怒られんな、俺。ちょっと今日ね、頭ボケてるんで。変なこと言っちゃうかもしれないですけど。いや、その変な音楽で、本当寝れなかったんですけど、主よ何とかしてくださいって本当に叫んだら、寝れるようになりました。おかげさまで。音楽を防御してくれましたんでね。寝れるようになったんですけど、あれの特徴は、イエスも言ってますけど、同じ言葉をうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃって繰り返すですね。別に主を求めて最後賛美で終わるっていうんじゃないですよね。具体的な神を求めて命の交わりをして最後賛美で終わるというのは私たちだけだと思いますよ。それはもう具体的に生きておられる主がおられ、命の交換をするという特徴が、現れてますね。イエス・キリストも教えられたでしょう。こういうふうに祈れって。最初に出てくるのは、天にまします私たちの父よっていうやつですね。ですから、呼びかけがまず主要ですね。これによって、焦点を合わせると。具体的に焦点を合わせられる、生きておられる神が私たちにおられるっていうのは、非常に幸いなことです。その辺の神社の何かよくわかんない、空気なのかよくわかんない神様とはちょっと違うということですね。で、もう一つ、主の皆を呼ぶとですね、主が近くに感じるんですね。これは皆さん、経験されてると思いますよ。ですからね、主が遠くで、暗闇の中に一人ぼっちにいるって感じたときは、 主の皆を呼ぶと主が身近にいらっしゃいますよ。もともと主は身近におられるんですけどね、我々の目と耳がね塞がってるから遠く感じるだけでね、本当はいつも身近にいらっしゃるんですよね。でも状況によってはね、苦しい時、特にね苦しい時に、暗闇の中で一人みなしごのようにそのような感じになっている時がありますけど、その時呼び求めると主が再び近くに感じられるようになります。これね、実はね具体的に示したところもあるんですよ。詩編のね145って書いてあるかな、あ書いてあった、145の18、145のね18で、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられるってあるでしょう。これは本当にアーメンですね。ですから皆さん苦しい時、孤独に陥った時、主よと呼ぶと、人の手助けよりも主が身近に感じられます。主が、来てくださいますんで。で、主はね、でもね、常に声かけてくださってるんですよね。これ、イザヤも言ってます。私たちが気づかないだけですから、イザヤね、イザヤの65。ここはパウロがロマン書で解説しているところですね。救いが異邦人に広がるというところの予言ですね。65。面白いですよね、これね。この予言聞いても多分当時の人はなんじゃらほいって言うでしょうね、これね。まあ、イザヤの予言なんですけど、65章の一節ね。私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私はを探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国に向かって、私は子だ、私は子だと言ったって書いてあるでしょ。主はね、私は子だ、私は子だといつも呼んでるんですよね。今もそうだと思いますよ。私に助けを求めようって言ってるんですよね。私たちが求めないだけで。だから私たちに必要なのは、主を求めることですよね。これが、祈り、それから礼拝の基本になります。最初のね、スタートアップのところ。最初のスタートは主の皆をまず呼ぶところから始めます。それから、主イエスとの対話が開始されて、もちろん命の流れを感じることができます。我々親子ですからね。親子の会話を始めるときにお父ちゃんって、まあお母ちゃんでもいいですよ。我々にとってはお父ちゃんですけどね。って開始するでしょう。それで親子の対話が始まるじゃないですか。子供が呼んでるのに答えない親があろうかってね、言ってますけどね。それと一緒ですよ。それで対話が始まって、もちろん命の対話ですからね。普通の宗教の、なんかよくつまんない対話とは違いますね。主と対話することによって私たちに命がどんどん流れてきて豊かになってきますよね。そうすると祈りの最後はもう賛美で終わるってもうお決まりのパターン。ダビデなんか賛美しかしないですからね。どんなに苦しい中で祈っても賛美で終わっちゃいますからね。もう命が流れると賛美で終わる、感謝で終わるというパターンになります。主に呼びかけて命の交わりが始まり、賛美で締めると、これがこの単純なこのパターンが、最も祈りの基本、礼拝の基本ということになり、これが週末ではますます重要になります。この単純さがますます重要になりますね。パウロ言ってるじゃないですか。書いてあるかな、書いてあった。第一テサロニケ、そこね、もう読むのめんどくさいんで、喜び祈り感謝するってやつね。ごめん、こっちの方がね分かりやすいんでね。パウロさんごめんなさいだけど、パウロはもうちょっとうじゃうじゃ言ってますけどね。もうこれまとめてこうですよ。喜び祈り感謝しよせろしろって言ってるでしょ。喜び祈り感謝するんですよ。祈りは、主を呼び命の交わりし賛美する感謝するんですね。で、参考として主の名を呼び出した時期っていうのは創世記の 4-26 と書いてます。 これは、アダムとイブが罪を犯してエデンから追い出され、その息子たちね、カインが人類史上初めての殺人を犯し、エデンの東に、追い出され、ですから、完全に分かれたんですね。カイン系と、エノク系ね。あ、違うわ。なんか違うこと言ったような気がするな、今。いいのか。せっせっせっせっそう。そうそうそう。ちょっとすいません。頭がぼーっとしてるんで。なんか何言ってるのかだんだんわかんなくなっちゃった。まあ要は、カインの方は自分たちの力で生きていこうね。で、文化を作り、芸術を開き、技術を発達させ、自分、塔をどんどん高いところに立てていき、知識をますます吸収していく方ね。で、もう一つの方は、主を呼ぶ方ね。それが、26節。節にもまた男の子が生まれた。彼はその子への、絵の主と名付けた。その時、人々は主の皆によって祈ることを始めた。これ新化訳は祈ることを始めたになってますけど、郷土訳は、主の皆を呼び始めたになってますね。節に、男の子が生まれ、その子への主と、名付けた主の皆を呼び始めたのはこの時代のことであった。ですから、主の皆を呼び始めたのは、ちょうどね、はっきり、分かれて、主から離脱するものと主につくものがはっきり分かれた時代から主の皆を呼び出したんですね。文明が発達しだした時とちょうど一致してます。まるで今を象徴しているようですね。自分の力で生きる方を選ぶか、主の皆を選ぶ方を選ぶか。答えは明らかですね。前回何回も例え使っていますけど、塔を建てても崩されるよと。主の軍団と戦っても負けるよと。そしたら講和しろってイエスも例えで言ってますね。主の皆を呼ぶ方に行った方が正解ですね。どんなに芸術すごくてもね、どんなに立派な塔を建てられそうな気がしてもね、どんなに技術があって、どんなに知識を増しても、最後の最後で、神の国の方に行けるのは皆を呼ぶ方ね。ですから、この時期的にも合ってるんですよ。どっちにつくかっていうね。で、どっちにつくかっていう時期が、ちょうど分かれてきた頃に、時期が出てきた頃に、主の皆を呼び始めたんですね。それでは次に、こちらの観難記の話ね。観難記では主の皆を呼ぶことがますます重要になります。観難記にですね、信仰を保つために私たちは一体何をすりゃいいんでしょうかっていつも言ってるような話になっちゃうんですけどね。教会に来て奉仕することとかね。観難記を観難記。まだ生えてるかどうかわかんないですけど、もしかしたらちょっとね、一部生えてるかもしれないですけどね。その難しい時期にあって、苦しい時期にあって信仰を保つにはどうすればいいか。教会に来て、一生懸命奉仕活動することか。熱心に十一献金に励むことか。熱心に牧師やその他メッセンジャー、今日も含めて、その言葉を聞いて、うんうんとうなずいて、分かったような気になって帰っていくことか。こんなこと言うと自分のね、話してることを否定することになっちゃうんですけどね。あるいは、よく私も言うけどね、クリスチャン本とかね、クリスチャンハウトゥーシリーズを読んで勉強するのか。観難記はこんなことやっても多分ダメでしょうね。こんなね、くだらない説教聞いたってしょうがないんですよ、観難記はね。実はまだ自分を否定するようなこと言ってるんですけどね、これね。人の教えとかね、騙されちゃいますからね、観難記はね。人が書いた本なんてもう簡単に騙されちゃいますよ。教科書類とかね、様々な偉大な預言者の言葉とかでね、皆さん騙されますよ。だってイエス・キリスト言ってるじゃないですか。人が人を惑わすって。偽預言者いっぱい出るよとかね。私がキリストだ、あそこにキリストだっていうものが出てくるとかね。全部信用するなって言ってるでしょ。ですから、これに頼って今まで、 教会生活を送ってきた人は、閑難期に入ると、みんなつまずいちゃいますよ。主の名を呼ぶことが、唯一の救いにつながります。それをね、一番言ってるのはヨエルなんですよ。で、ヨエルのね、解説をペテロがしてます。使徒のところでね。で、今日はね、解説してるペテロじゃなくて、ヨエル書そのものを見たいと思います。ヨエルのね、2章の28ね。2の28からね、ヨエル2の28、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。なんか恐ろしいことが起こっちゃいそうな感じですよね。その日が来るときね。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。ヨエルがはっきり言ってるでしょう。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに、主が呼ばれる者がいる。閑難期に入るとき、我々は主を呼ぶ必要が従って出てきます。ゼカリア書もね、そういうこと言ってますよ。同じように。ゼカリア書の、13の79。この週末のことなんで、ちょっとね、怖いような表現も出てきますけどね。13章の7から。剣を目を覚まして、私の牧者を攻め、私の仲間の者を攻めよ。万軍の主の見告げ、牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる、主の見告げ。その三分の二は絶たれ死に耐え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。ここに私の名を呼びって書いてますね。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。ちょっとね、怖いような予言ですけどね。最初のあの、7節の、私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ、牧者をうちの殺せってやつね。これはあの、日本キリスト教会の牧者を殺せってするわけじゃないですよね、別にね。これはまあ、私の牧者ですからね。日本キリスト教会の牧者じゃないですよね。私の牧者ですから。私の仲間のものですから、多分イエス・キリストでしょう。これはね。イエス・キリストを実際に十字架につけられて、この予言にあるように、皆さん、羊たちは世界中に散っていきましたね。ここはもう成就してますね。その後、ちょっと怖いね。三分の二は絶たれ。まだここ来てないね。三分の一が残る。その残った三分の一、残ったとしても、火の中で寝られちゃうね。じりじりと、こうやってね。炉の中で、カスを取られるのね。私、精霊のこともよく知ってるんで、カスが取られるのね。我々の中にいっぱい詰まってるカスが、寝られて、溶かされて、カスだけ取られるのね。でも、こう書いてあるじゃないですか。彼ら、残されたものね。は私の名を呼び、私は彼らに答える。閑難期だから重要なんですよ。閑難期は圧迫されますからね。主の名を呼ぶしかないんですよ。閑難期ってもともとね、花嫁の最後の修行の場ですからね。花嫁修行の最後の一週間ですからね。ですからね、ぎゅうぎゅう締められるんですよ。あ、これ言ったらなんか怒られちゃいましたけどね。あの花嫁衣装ね、合わない人もね、こうやって、無理やり着せられてぎゅうぎゅう締められるんですよね、こうやってね。圧迫されんの。つったら前怒られちゃいましたけどね、すいません。すいません。ちょっとあの、頭ポッとしてるんで、変な言葉喋っちゃいますけど。その時でやっぱ死の名を呼ぶしかないんですよ、どうしてもね。あんま関係ないな。 関係ないような気もしますけどね、これ。あ、やっぱドームはちょっと変ですね、今日はね。というか、観覧期にはゼカリアが言っているように主の名を呼んで、あるいはヨエルが言っているように主の名を呼んで救われるしかない、ということです。で、初めに言ったルカの例えんとこね。ヤモメの例えね。祈りっていうか、しつこく頼むところをちょっともう一回見ましょうか。そうするとね、この例えがね、の意味が違ってくんですよ。18章ね。ルカの18章から。その前何を言ってるか見てみましょうか。イエス・キリストは何の話をしてるか。18章の前の17章ね。実は22節からその日の話をしてるんですよ。週末の話。22節から週末の話なんですよね。イエスは弟子たちに言われたとかね。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。あと追いかけてはなりません。ほら、人々がね、惑わすんです。さっき言ったように。頼るものは人々じゃなくなっちゃうんですよ。で、今のうちからだから練習しとかないといけないね。人に頼らない練習をね。稲妻が、ひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日には、ちょうどそのようであるからです。ですから、主がいらっしゃるときは、このような感じなんですね。バーッと輝くように多分、現れるんでしょう。しかし、人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。これはもう成就しましたね。捨てられました。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり寝たりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。ですから、まだ来てない、その日もですね、同じように、みんな普通の生活をしているときに突然やってくるんですね。ドカンと。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。ですからこの世に未練があったら同じようになっちゃうね。未練を、この世に未練を残さずに、はいって答えてスッと上げられないといけないですね。このタイミングが大事ね。その前に来たこと気づかないといけないからね。いらっしゃったこと気づかないといけないですけどね。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜、同じ寝台で男が二人寝ていると一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると一人は取られ、他の一人は残されます。これよく考えると怖い言葉ね。一緒に働いてた人が残されたりするね。一緒に飲み食いして遊んでる人たちが残されたりするってことですよ。家族も含めてね。家族の中でも一緒に家族全員あげられるとは限らないね、これを見るとね。一緒に寝てる人たちの片方しかあげられないっていう話ですよ、これ。非常に怖い予言をイエスはされてるんですね、ここはね。全員上がんないよってことね。教会の中も全員上がるとは限らないね、だからね。隣に今座ってる人がもしかしたら残されるかもしれない。そういうね、厳しい現実を、この主はね、予言してます、この中でね。弟子たちは答えていった、主よ、どこですか？どこでですか？主は言われた、死体のあるところ、そこにハゲタカも集まりますって、なんかよくわかんないけどね。ですから、ハゲタカなんてね、すぐ従うとわかっちゃいますからね。だから我々も多分、すぐわかるんでしょう。主が来られるところもね。それで18章、この例えが始まるんですね。で、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを知るために来てるでしょ？観覧期、失望しやすいですからね。この観覧期にあって、失望しないように、この例えを通して教えられたんですね。で、先ほどちょっと読みましたんで飛ばしますけど、後ろの方ね、6節から、主は言われた不正の裁判官の言ってることを聞きなさいね。うるさいから やってあげよう、裁判してあげようってやつね。で、7節、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のたびに裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかって書いてあるでしょ。観難期には夜昼、神を求めないとならないんです。その日を近づけるために。我々が神を早く来てくださいって叫ばないと、観難期がだらだらだらと長くなっちゃうかもしれないですよ、これ。その日は短くされます。イエス・キリストは私たちのために言ってくれてますけどね。私たちはここに書いてあるように7節。夜昼、神を呼び求めている先民となるためには求める必要があるんですよ。この例えでいくとね。そうするとあなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。正しい裁き、すなわちその日を実行してくださるということですね。この例えはね、あなたたちの願いを叶えてくださるという、まあそういうことですよ。死の日っていうことね。受験が合格しますようにと言っても、速やかにそのために受験を合格させてくださいますと言ってるわけじゃないですからね。あくまで死の日を速やかに来させますと言ってるんですよ、これは。この例えは。私たちが夜昼、観難にあって求めたら。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この不思議な言葉ね。しつこく求めれば何でも得られますという例えだったら、この言葉いらないですよ。人の子が来たときに果たして地上に信仰が見られるかっていうのは、夜昼神を求めている信仰が観難にあってあるかって言ってるんですね。ですから観難にあってこれをね、やらないと私たち抜けられないんですね、観難を。主の名を呼んで主に集中してないと観難は乗り越えられないということですよ。これは結構厳しいよって言ってるね。だからね、その信仰が見られるか、みんな頑張って、ここだけ頑張ってね、あんまり他頑張りたくないんだけど、ここはもう頑張って神の名を呼ぶしかないですね。それがこの果たして地上に信仰が見られるかの信仰ですからね。夜昼神を呼び求める信仰がこの観難の時期には重要になります。それをイエスはここで教えられました。例えで18の1では1に載ってある通りです、失望してはならないために呼び求めるんですよ。18の1に書いてあるように観難の時期にあって、で、次、主を呼び求める人ということで、まず主に集中することが非常に重要になります、主を呼びかけるのに人を気にしないというのが重要ですね。この絵の賛美もそうです。人を気にしないと、かっこつけないということで、そうしないと御霊は導かれないですからね。主の集中していたらね、もう威厳で祈ってもね、英語で歌っても日本語で歌っても韓国で歌う人あんまりいないですけどね、ここはね、調和が取れるはずですよ。まずその人の目を気にしないということが重要になりますね。で、私も人の目を気にしないために、威厳で歌ったりしてます。勝手にね。皆さん英語とか日本語で歌ってるとき、私勝手に見るのね、めんどくさくなっちゃうんですよ。集中してこうやってるときにね、こう見るのめんどくさくてね。もう私も威厳で歌ったりしますね。もう嫌になった時はね。もう英語で歌いやすい時はもう英語で歌っていいと思いますよ。私も時々勝手に英語で歌ったりしてますもん。英語の歌詞の方が覚えやすいんですよ。ですから集中するのはあくまで主ですからね。注意しないといけないのは音楽に集中しちゃダメよ。もうダメですよ。この歌、この音楽綺麗だなとか言って。あるいはね、ここを追っかけるのね。もう間違えてもいいから誰も気にしないんだよね、ここは。多少間違えてもいいですよ。もう適当に歌っていいですから。私も本当に適当に歌ってますんでね。ドクタールークに集中してもダメよ。ドクタールークに集中するとね、ここね、マイク持ってね、歌われるんでね。ドクタールークに集中すると絶対つまずきますよ。お話言っときますから。ドクタールークじゃなくて、主に集中したら絶対つまずかないですからね。これはね、間違えないでくださいね。相手を、集中する相手を間違えないでくださいね。とにかく ええ格好しないことね。ええ格好するっていうのは、偽善者の祈りと一緒ですからね。パリサイ人のこと書いてあるでしょ、街道でね。人が聞こえるようなとこで、祈ったって書いてあるでしょ。あれと一緒になっちゃいますからね。とにかくもう人目気にしないことね。それが重要です。死を呼ぶときの第一歩ね。もしもね、もう本当にもう人の目が気になってしょうがないっていうときはね、もうね、帰ってね、一人でやった方がよっぽどいいですね。人の目が全くないところっていう、主もおっしゃってるでしょ。多くの部屋で一人で祈れって言ってるでしょ。あっちの方がよっぽどいいと思いますよ。とにかく、まず人の目を気にしないってことね。自分の世界に入っちゃう。もう入ったもん勝ちですからね。ほんとほんと。で、ドクターフック言ってますけど、で、私は入っちゃいますんでね、勝手に。もう歌詞無視して入っちゃいますから。こっちの方が勝ちですよ。で、多分ね、なんていうかな、主に集中してないとき、主に集中してない時の賛美っていうのもありますよ。それはね、主が言われたように、ドラやシンバルと一緒ね、うるさくてしょうがないね。その時はね、私も主に祈りますもん。主よ、私だけ入れてくれみたいな感じでね。聖書に主を入れてください。そうすると不思議なもんでね、この辺わー騒がしいんだけど、パッとこう、静けさが入ってきますね。ちょっと試しにやってみてください。どうしてもね、入れない時ね。主よ、私だけなんとか入れてくださいみたいな感じでね。その時多分ね、ここ見てないね。ここ見てない。私適当に歌ってますね、その時はね。というのもあります。でもみんながね、それができたら、皆さんいろんな言葉で歌ってるかもしれないけど、すごい調和が取れた歌になってるはずですよ。これ実はね、私イギリスで経験してるんですよ、これを。イギリスではね、何語で歌ってもいいって言ったんですよ。異言で歌ってもいいって私言われました。もう歌いにくいんだったらもう日本語ではもういいよと。中国人とか韓国人もいましたんで、彼ら中国語で歌ったり韓国語で歌ったりしましたよ。ただ主だけを集中しろと。俺の歌は聴かなくてもいいみたいな感じですね。そしたらね、綺麗なんですよ。これがね、不思議とね。歌詞バラバラだけどね、すごい綺麗でね、まだ今までそれをね、体験したことないですね、こっちに戻ってきてね。多分ここもね、みんなが主に集中するようになったら、そういう賛美ができると思いますよ。それを期待したいですね。あの時のね、居心地の良さがね、忘れられない。なんかね、船に乗ってね、揺られてるような感じね。そういう感じ。ここもね、そういう風になれると思いますね。これが一歩目、一つ目ね。人に集中する。あ、人に集中するじゃない。主に集中するってことね。主に集中するってことね。二つ目はね、心がへりくだってないと、やっぱ難しいね。主の皆を読んで、主が答えてくださるのは、心がへりくだっておる必要があります。観覧期はね、花嫁修行の総仕上げの時期ですからね。へりくだりをね、主はね、叩きますよ、間違いなく。今もね、叩かれてると思いますね。どなた叩かれてるかは私知りませんけどね。間違いなくね、へりくだらされますね、私たちはね。痛いところちょきちょきと切られ、出てるものをぐいぐいと抑え込まれ、その時、主よと叫ばないと苦しいだけですからね。間違ってましたってね。でも間違いなく、観覧期で一番やられるのは、へりくだされることです。ですから、自分を誇らない方がいいですね。大体ね、主よって真剣に求めるときって窮地に陥ってるときでしょ。自分じゃ何にもできなくなったときね。そのときは純粋に主を求めてるでしょ。そのときにかっこつけて主よなんて呼んでる人いないですよね。それまだへりくだってない証拠ですからね。子供が迷って、お父ちゃんお母ちゃんと離れて、わけのわからんところに行ったときに、最初に泣き叫ぶじゃないですか。お父ちゃん、お母ちゃんって。あの状態ですよね。その状態になったのが、なってるときが一番主を真剣に求めてるときね。自分に頼れなくなったときね。その状態になれるようにしとかないといけないですね。大体世間ではね、自分のキャラをいっぱい出すことがね、求められるんですよね。ですから自分の特徴を出すことね。もうクリスチャンの世界で逆ですよね。自分のキャラじゃなくて主のキャラを出すことが、求められますね。これがね、真逆なんでちょっと戸惑うところですね。ですから、その人を見ればいいですよね。 その素晴らしいっていう人ね、その人のキャラなのか、主のキャラなのか、主のキャラって言ったら主の御霊の実でしょ、愛、喜び、平安とかやるのね、ガラテヤ書に書いてある御霊の実ね、あの人の御霊の実がキャラとして出てて素晴らしいと思うのか、その人個人の個性で素晴らしいと思うのか、それを見ればいいですよ。それでその人が主よって本当に呼べるような人なのかどうかっていうのが分かりますよ。これ観覧期になって主が呼ばれているように騙されますからね。預言者だって言ってくる人いますからね。それ見分けないといけないですよ。ですからあの人御霊の実ちゃんと出てるかなっていうのね。その人の素晴らしいキャラ出てきてないかなとかね。不思議やるって言ってますからね。奇跡も行うと言ってますからね。その偽物の方がね。ですから騙されないようにしないといけないですよ。まあとにかく心がへり下っていること。主を呼んで、主が答えてくださる条件ね。で、自分を誇ることを最も警戒していたのは、クエスチョン出してますね。このメッセージの3番の丸2のとこね、自分を誇ることを最も警戒していた偉人は誰でしょうってやつね。これね、パウロなんですよ。パウロ。第2コリント10章から12章ね、ものすごく慎重に彼は語ってますよ。自分を誇らないように。誇るときもここまでは誇っていいでしょうかみたいな感じですよ。彼はね、最高学部出たでしょ、当時のね、一番難しいところ出て、聖書も全部知ってて、彼は自分自身のことよく知ってたんですね。自分はすぐに威張っちゃうってね。みんながアホに見えちゃうっていうのはね、多分ね、パウロ知ってたんだと思いますよ。極端なこと言うとね。俺の方が素晴らしいんだってね、言いたくなるっていうのをパウロはよく知ってたんだと思いますね。ですからね、ここまでね、ここまでで実際見てないんで分かんないですね。ちょっと見てみますか。例えばね、第2コリントか。第2コリント10章を開けてみましょうか。これ第2コリント10章を読むと、パウロがいかに慎重に誇らないように手紙書いてるかってよく分かりますよ。例えばね、第2コリント10章の8節ね、あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても、恥とはならないでしょうって書いてあるでしょ？こういう言葉がいっぱい出てくるんですよ。それとかね、13節ね、私たちは限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも神が私たちに測って割り当ててくださった限度内で行くのですってこう書いてあるでしょ、それからね、16節ね、それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。誇るっていうことに対してすごいね、慎重なんですよ。パウロは自分のね、悪いところをよく知ってんですね。彼はもう頭も良かったんだと思いますよ、最高に。最高学部でできて、出てね。頭もいいからね、すぐ誇っちゃうね。その癖をよく知ってるんで、彼はここまで誇ることに関して、非常に繊細になってるんですね。これ他の章、11章にもこういうことがいっぱい出てきますよ。12章にもね、もうちょっと見ませんけどね。12章なんてね、12章だけ見ようか。一節。12章の一節、無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。ここね、誇りたくないんだけど、もうしょうがないから、ちょっとだけ誇るよって言ってんのね。で、何話してるかというと、私は死の幻と啓示のことを話しましょうということで、有名な第三の点に挙げられたという話するんですね。普通に話せば、普通の人だったら普通に話しちゃうでしょ。私は第三の天国言ってこういうのを見ました。でも、ここでもね、パウロはすごく慎重になってますよね。ちょっとだけ誇るけどいいって言ってんですね。こういう啓示見たっていうことを誇りたくないんだけど、ちょっとだけ言わせてって言ってるんですね。それだけパウルは誇るってことにすごく慎重だったの。逆に言うとね、謙虚にしなければまずいってことを知ってたんですね、パウルはね。私たちもこのパウルほどもちろんね、頭は良くないしね。パウルほど権威のある大学出たわけじゃないけど、我々もね、パウルのこの誇るってことに対する慎重な姿勢っていうのは学ぶべきだと思いますよ。ね、これがね、2番目ね、主を呼んで主が答えてくださるっていう、2つ目ね、心がへり下ってるってことね。3つ目、 強欲な求めに皆を呼ばないってやつね。強欲なことを頼んでもね、主は答えてくださらないですからね。ここにイエスとパウロの使徒の会話ってあるでしょ。イエスは最後のね、ゲッセマネのところで、この灰を私から過ぎさせてください、取り除いてくださいって言ったでしょう。最後にでも、しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心になりますようにっていうことでね、主の御心に従いましたよね。パウロも一緒ですよね。パウロ肉体にトゲがあったって言ってるでしょ、一つのトゲがあったって。で、何度も祈ったけど、主の御心じゃないと分かってもうやめましたよね、祈るのね。ですから、強欲な祈りはダメですね。やっぱり主の御心にかなった、主がどのように感じておられるのかという、その御心に沿った形で主を求めないといけないですね。ですから、一番いいのはね、主に会いたいという心、その一つだけですよ。主と交わりたい。そうするともう、イエスもおっしゃっているように、私たちが祈る前から、口にする前から何が必要かって皆さんご存知ですからね。みんな知ってますから、そのことをなしてくださいますよ。ですから、主を呼び求めるということに関して、まず主に集中するということね。人を気にしないということ。それから、心が減り下っているということね。それから、強欲な求めのために皆を呼ばないということが重要になります。で、最後ね、詩篇を出しておきました。118-5-9ね、そこに、書いてますように。これ、閑難期に入ると、この状態に何度も何度もなると思いますよ。詩篇の118-5-9までね、苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。この繰り返しが起こると思いますね。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。これは広いところに置かれたからね。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。これも広いところに置かれたからね。言えるのね。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。閑難期に入ると、この状態になってしまいます。偉い人に頼っても無理です。ここに書いてますように。人に信頼しても無理です。主に頼るしかありません。で、主の皆を呼んだ時に広いところに連れてくださいます。精神的圧迫がきますからね。じりじりと。花嫁衣装を無理やり着せられるみたいなね、変なちょっとね、例え使っちゃいますけど、あれはね、物理的に縛られるっていう意味だけど、花嫁衣装、心に着せられますからね。心の圧迫を受けるんですからね。ギシギシと。スリムにされますからね。ギシギシと。いらない肉をみんな心の中からね、削ぎ落とされますからね。その時に、主の皆を呼ぶと、それからちょっとだけ解放されますよ。で、またギシギシやられて、また解放されて、そうやって多分、いらない肉を心から、そう、よどしてくださるんだと思いますよ。主は、これ訓練ですからね、我々にとっては。世の中の人にとっては裁きですよ、もちろん。我々にとっては訓練ですからね。ですからそこはね、繊細に、ちゃんと逃げ道を用意して、そぎ落としてくれると思いますよ。で、重要なのは、主の皆を呼ぶこと、苦しくなった時に。主の皆が呼べなくなるような状態まで追い込まれるかもしれないけど、その時もね、無理やり口を開けて主の皆を呼ぶことですね。そうすると主が近くなり、広いところに連れて行かれ、人の交わりができるようになります。とにかく主との交わりが絶たれそうになってきた時は、主の皆を呼ぶことですね。閑難期が近いような気がしてます。皆さんもこう圧迫感じてると思うんですけどね。天も地も圧迫を感じているような気がします。私たちも圧迫を感じているような気がしてます。閑難期になるとこの日じゃないと思いますね。その時に主の皆を呼ぶことを忘れないようにしましょう。以上です。